はい、皆さんおはようございます。セルケカシゴやってきカシでございます。今日は3月の23日木曜日ということで、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。前回の3月9日の配信以降ですね、非常にこうニュース界が賑わっておりまして、ある国会議員が辞めさせられたりとかある国の総理大臣が、極秘である国に、訪問したりですとか、まあ有名なモデルさんが捕まっちゃったりとかいろいろある中で、まあ何といっても、まあ、WBC のワールドベースボールクラシックですか、日本が王者となりまして、3大会ぶりですかねっていう話で、私試合は全く見てないんですけど、まあその後の報道を見て、おーという、まあ なんとなくその僕のイメージの中では、まあ日本チームは結構強いっていうのがあるので、まあすげえなっていうのもあるし、だろうねっていう気持ちもまああるんですけど、まあね、その中ではその一次リーグをこう戦っていって、ね、決勝戦の方に進んで、行ったということで、非常にもう喜ばしい、日本に元気を与えるニュースだったんじゃないかなというふうに思いますが、まあその中でもですね、一つ気になったことがありました。その前に、今日の告白ですが、20年ぐらい前ですか、私の4歳上の姉がいるんですけど、姉が結婚をしまして、まあ私もその弟として、親族の一人として、結婚式に参加したわけなんですが、まあその親族なんで、まあその一般のその招待のあのお客さんと違って、まあその親族、まあ関係者席っていうんですか、そこの部屋に入るんですけど、そこで、要はウェディングドレス姿の見たわけなんですが、その時の私の第一の感想、誰この人でした。それでは参りましょう。
それゆけカッシー号
やってき。
はい、改めまして皆様こんにちは、カッシーでございます。誰この人っていう、まあその元々そんなにその仲いい姉ではなかったんですけど、まあそんな喧嘩するわけではないんですけど、そんなにお互いにそのあんまり口を聞かないみたいな感じの4歳の姉で、まあその時にそのそれでもほら家の中でもまあすれ違うじゃないですか。そういう ところでこう見た、感じと、そういうそのウェディングドレスを着て、まあ人生で初めての自分が主役のそういうステージに立つ姉っていうギャップがすごすぎまして、まあお化粧もまあそれなりの化粧してるので誰ってあれお部屋間違えてませんかっていうようなことも正直思ったんですけど、まあ恐ろしくて姉には、言ってないんですがまあでもね、仕方ないですよね。そういう晴れの舞台を迎えて、まあ、緊張もね最高潮にピークを迎えているわけですからね、そういう普通の穏やかな表情とは違って、ちょっとガッチガチになっているようなところもあったのかもしれない。 なぜまあこの話をしたかというとですね、先日3月21日ですか、つい何日か前ですけど、やたらとヤフーニュースで結婚というニュースがやたら流れたなと思って、あれ3月21日ってなんかあるっけって思ったわけですよ。まあ、一般的にはね、その、いい夫婦の日とか、いう日にその、入籍しましたとか、言うと、なんとなく、あ、乗ったのねっていうのは思うんですけど、3月21日ってなんかあると思って、まあ、気になっていたんですよね。まあ、当日その、まあ、いろいろな方がその、結婚というか入籍をされたと思うんですが、まあ、思いつくままにというか、ちょっと調べてみると、まず3月21日、歌手のキャリーパミュパミュさんと、俳優の葉山祥乃さんが結婚したことを発表。ということでしょ？インスタグラムに写真を載せてっていうことですね。それから、同じ日、TBS サンデーモーニングのサブキャスター、フリーアナウンサーの唐橋由美さんが、インスタグラムを更新、脚本家で映画監督の成瀬勝夫さんとの結婚を発表。ですね。それから、恋愛リアリティ番組、バチェラージャパン、シーズン4のバチェラー、コウコウさん、2023年3月21日、インスタグラムを更新。モデルでタレントの秋倉涼子さんと結婚したことを報告。もっと、アリとキリギリスで俳優の石井正則さんが、自身のツイッターを更新、一般女性と結婚したことを報告。それから、元 E ガールズの、須田杏奈さんが自身の SNS を更新、ウェディングドレス姿ともに、交際中だった一般男性と結婚したことを発表。それからモデルの江ノ沢まなみさんが自身の SNS を通じて交際中だった元タレントの北条圭さんと結婚したことを発表ということで、声優の木野ひなさんが自身のツイッターを更新、一般男性と結婚したことを報告ということで、まあこれだけそのニュースがヤフーニュースにこうどんどんどんとこう出ていって、まあいわゆるカプリコンっていうんですか、まあなんだろうな、そのやっぱりこう純粋に報告したいっていう気持ち以外にもちょっと驚かせたいっていうのがあって、特にその交際をひた隠しに隠してきた芸能人の方にとってはちょっとこう世の中にドンとニュースを出して驚かしてガヤガヤさせたいっていう気持ちもまあなくはないんでしょうけどね。で、それでこうドンと賑わした後で自分よりももっと大物が結婚を発表みたいな、そういうね、こともあったりで、なんかごちゃごちゃっとする、まあ結婚のご報告なんですけどね。まあ今回はそのどなたが有名っていうわけもなく、まあ皆さん同じぐらい有名なので、まあそんな誰が誰に被ったみたいな感じの話にはなってないんですけど、まあとにかく多い。で、その3月21日という日にち、なんだろうと思ってちょっと調べてみたんですね。3月21日は、まず、一粒万倍日、漢字で書くと一粒、一十百千万の万、倍、二倍三倍の倍で日曜日の日ですね。一粒万倍日という日にあたるそうです。一般に一粒のもみが、数千倍、数万倍にもなって実るという意味を持つ縁起のいい日。この日に物事を始めたりやり遂げたりするとその成果が何倍にもなって返ってくると言われていますという、まあ吉日であるということ。それから転写日または転写日という天地の天ですね、天の川の天の字ですね、に写は赤 赤、色の赤に何ですか、へへへへって書くやつですね。なんだろうね、それから日曜日の日ですね、大安よりも縁起のいい日なんですって、その日に始めたことは何倍もうまくいくと言われている。1年に 5,6 回あり、財布の購入、使い始めはもちろん、結婚式や事業開設などに向いている日。正し書きがあって、退職や閉店といった何かを終わらせることは避けた方がいいでしょうということで、まあ始める日ですから、終わらせるのはまあやめた方がいいよとしても、まあ始まりとしては非常に転写日っていうのが非常にいい日だということらしいですね。でもう一つ、虎の日。虎は千里行って千里帰るということわざにもありますが、虎は一日で千里もの道を往復できるというように、出て行ったものがすぐに戻ってくるという意味があります。そのため、出て行ったお金がすぐに戻るということになるので、宝くじの購入、財布の新調には適していると。でこれも正し書きがあって、要は行って帰ってくるっていう意味合いがあるので、遠回しにね、あるので、入籍の日には適さないと言われているとは言うものの、要はその門出の日、出発の日っていうことを捉えれば、非常にいい日になるし、結婚式にかけたお金っていうのが、要は出費したものがすぐに返ってくるっていうこともあって、まあこれを吉日と捉える人もだいぶ増えてきているという話ですね。こういう三つの日、一粒万倍日と天赦日と虎の日という、その三つが、まあこの三つのものが重なった非常にいい日ということらしいですね。まあこれは僕知りませんでしたね。はあ、まあそれをなんて狙ってって言ったらちょっと語弊がありますけど、まああやかってっていうところでしょうかね。やったというふうなところで、まあね、まあそのこれを聞いてくださってる方の中には、もう結婚していらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけどね、結婚記念日って覚えてます？唐突ですけど、一般的にはね、その入籍の日イコール結婚記念日になるわけですから、やっぱりこう忘れちゃうとね、特に男性って忘れがちですけど、忘れちゃうとね、奥さんに叱られるっていうね、今日は何の日、えっていうね、何の日だっけっていうね、そういうことはないように、ぜひぜひ、覚えてていただきたいなと思うわけでありますね。はい。はい、というわけで次のコーナー行きましょう。今語るあの日あの時。やってきを3年間お休みしていて、その間に何が起こったかというのを振り返りましょうということで、2020年の5月16日から6月30日までの、日で見ていきたいと思います。5月20日日本高等学校野球連盟が夏の全国高等学校野球選手権大会の中止を発表。この大会の中止は戦後で初めてということで、まあその球場にこうね、何万人っていう人たちがこう集まるっていうのは、ちょっと避けた方がいいだろうということで、まあそのこれに限らずいろんな大会でその競技大会とかそういう発表会とかが、中止になってしまって、それに向けてこう一生懸命頑張ってきたアスリートたちが非常にこう悔しい思いをしたっていう、まあそれはね、こういろんなメディアで報道されている通りなんですけど、アスリートって結構なんだ、こう一日一日を過ごしていく上で、あ、この競技大会来ちゃったっていう風な感じではなくて、例えば8月の15日に、そういう大会があるってなると、その日にこう 要はピークを持ってこれるように調節しながら、やっぱり前もって数ヶ月前から準備してるわけですよね。で、特にその非常にこうスピードを競う競技だったりすると、そのピークってやっぱり1年後やるからいいじゃんっていう風にはならなくて、1年後にはどうしてもその一歳年を取った自分の体っていうのはやっぱりまあ、プラスになることはあるかもしれないですけど、マイナスに作用することがやっぱり多いっていう風に、なるわけで、まあ、その時がないと、その時でないと、ダメだっていうね、どうしてもこう涙を飲む形になってしまったので、非常にまあでもまあコロナのことを考えればまあ仕方がなかったのかなとは、その全く部外者から見れば思うんですけどね、その党の本人としてはやっぱり参加できない、その大会自体をこう奪われてしまうっていうのは非常に辛い出来事だったんじゃないかなというふうに思いますね。それから5月23日、プロレスラーの木村花さんがネットいじめを苦に亡くなると。まあこれもね、その、なんて言うんですか。リアリティをモチーフにしていながら、やっぱりそのディレクターから何かしらの指示があるわけですよ。これはこうして、ああしてって。で、その通りにやったことでその番組が炎上してしまう。で、その、標的は当然演者さんにされるわけですから、テレビ局が守るっていうのは最低、条件としてしなきゃいけないんでしょうけども、そのあたりもまあはっきりと機能してなかった。それでまあね、その、一心に背負ってっていう風なところもあるんですけど、これはまあこういうバラエティに限らずドラマとかでもそうで、演者としては脚本の通りにやっただけだ。気持ちはあるとしても、でもドラマを見ている側としてはしたら、いやいや、それはそういうまあその視聴者側からのその不満とか怒りの声って、まあ、とかくその演者さんに向かいがちっていうのはありますね。まあ、日本ドラマ史上非常に有名な朝ドラのおしんというドラマが昭和58年頃放送されましたが、主人公のおしんをいびる役として父ちゃんが出てくるんですね。伊藤史郎さんがやっておられたんですけど、非常に辛く当たる、まだ7歳8歳ぐらいの少女であるそのおしんに対して非常に厳しい言葉で辛く当たる。で、挙句には奉公に出してしまう。その要は食わせる飯がないから奉公に行って、でその奉公に行く代わりに米をもらうっていう風なまあストーリーなんですけど、なんていうんですか、視聴者のおばちゃんとかが伊藤史郎さんの、お住まいに、行ってですね、あんたのところの旦那さんしっかりせんとみたいなことをクレームを入れたっていう。で、伊藤史郎さんの実際の奥様が、あれはドラマですからって言ったっていうね、逸話がね、あるぐらいですから、これはもう今に始まったことだ、そのネットが流通している今だからこそっていうことではないんでしょうけどね、昔からあったことなんでしょうけど、まあそれだけその視聴者が、なんていうんですか、こうググッと引き込まれて見ていたっていうところなんでしょうけど、やっぱりそういうのを苦にしてってなっちゃうと、またね、誰も幸せになれないですから、やっぱり出演者を守らないといけないですよね。ドラマにしてもバラエティ番組にしてもね、まあ、そのあたりをちょっとこう考えさせられたようなニュースでございました。それから5月27日、昨年7月ですから、2019年の7月、京都市伏見区の京都アニメーション第一スタジオで36人が死亡した放火殺人事件で、京都府警はこの日の朝、自身も大やけどを負い、京都市内の病院に入院していた埼玉市の42歳の男性、男を逮捕。容疑を認めているという、まあ、この事件もね、この怨恨が生んだ、要は自分の作品が勝手に使われたとか、 採用してくれなかったとかですよ、一方的な怨恨が生んだ、まあ、悲劇なんでしょうね。ちょっと空きますけど、6月18日第25回参議院議員通常選挙広島選挙区をめぐり、地方議員らを買収したとして公職選挙法違反の疑いで、前法務大臣の河合克行衆議院議員と妻の河合案里参議院議員が東京地方検察庁特別捜査部に逮捕されたと。選挙違反事件ですね。それから6月22日、理化学研究所と富士通のスーパーコンピュータ富岳が計算速度の世界ランキングでトップ500を含む4部門で1位を獲得。まあこれもね、非常にこう発展という意味では非常に喜ばしいニュースだったんじゃないかなというふうに思いますね。まあコロナ関係のそのニュースがまあそんなに出てきてないですけど、非常にこう社会自体としてはなんというか、まあ沈んだ、まだまだ、海の底に沈んだような風潮だったような記憶がありますね。はい。というわけで、今日は6月30日までお届けしました。次回は7月1日から見ていきたいと思います。今語るあの日あの時のコーナーでした。はい、ですね。まあ、新聞を見ておりますと、いろんなニュースがこう、書いてあるんですけど、春先、だいたいその2月の中旬ぐらいですか、にですね、発表されるのが、まあ、高校の、県立高校の志願状況っていうのが、地方欄に載ってくるんですね。で、まあ、それを見て、その、要は変更、猶予期間の間に志望校を変更する人もいるし、そのまま行くっていう人もいるんですが、で、最終的に、その、確定の志願者数と志願倍率とがまた発表されるというふうな順序なんですけど、まあ、どうしても目が行くのが自分の母校ですね。まあ、母校は、まあ何度となくお話ししてるんですけど、県立の筑紫高校というところで、まあスポーツで言うとラグビーが非常に有名なところではあるんですが、まあ有名と言っても、何ですか、福岡県にはですね、その東福岡高校という非常にその、強大な、ラグビーチームを持つ高校が私立でありまして、県大会でも余裕で優勝していくんですよね。で、花園に行っちゃうので。我がその筑紫高校は、準決勝じゃないですね。決勝で何度敗退したことかっていう。もう結構挑んでるんですけど、なかなかその壁は突破できずに来てますね。で、特別枠で、要はその、2番手校なんだけど、非常にその、結果を残している高校に特別枠を与えましょうっていう時があると大体選ばれるっていうね、それで花園に行けるっていう、高校なんですけど、まあ、筑紫高校ですね。で、見てみますと、入学定員400人に対し、志願者数、372人。え?定員割れっていうのがあるわけですよ。で、なんだろう、一応その、レベル、学力レベルというと非常に上の方だと思うんです。自信ないけど。が、まあ、立地が関係してるのかな、それともその、生活面のところが、その、今の子たちと合わないのか、どうもこう避けられてるような感じがあって、確かに僕らの世代の時のこの高校って言ったら、非常にその、厳しくて、 規律がとにかく厳しいところで、で立地もですね、その学区、第5学区ですか、まあ僕ら当時で言うと第6学区だったんですけど、今5学区ですかね、一番南側にこう位置している学校で、非常にその交通の便も悪い、まあ駅から徒歩15分ですから、ちょっと遠いっていうねところで、どうしてもその同じレベルの都心にある高校を受けがちっていうので、まあまあその高校に比べると倍率が低いっていうのはまあわかるっちゃわかるんですけど、定員割れっていうので思ったわけですよ。したらやっぱりその変更期間で変更して畜生教っていう人がやっぱりいましたね。何ですか、同じぐらいのその学力レベルの高校から筑紫高校に志願先を変える、あるいはちょっとワンランク下の高校から、いやもしかしたら筑紫いけんじゃねと思ってこう筑紫をチャレンジしてみるっていうね、そういう生徒さんがいたんでしょう。結果まあ減った人増えた人も含めてのトータルですけど38人プラスで、最終的には志願者数は410人、倍率 1.03 倍というね、38人プラスっていうのは福岡県のその県立高校で、その変更猶予期間を経て、変更した人数としては福岡県内ではトップそりゃそうだろうよと思いますよね。まあ定員割れ、まさかの定員割れっていうところもなかなかねちょっとと思うわけですけど、 1.03 倍、400人定員に対して410人が受ける、まあその410人のうちすでに153名まあおよそ3分の1ですねが、まあ推薦とかで、すでに確定しているので、まあ内定しているので、実際はその3分の2の人数で、受けるわけですけど、どうなんだろう、プラス10人ってね、まあまあ確かに400人枠に410人ですから、まあ普通に考えれば10人がごめんなさいっていうところなんでしょうけど、ねえ、この10人に選ばれるとちょっと気持ち的にはなんかこうやるせなさというか、なんかこうああっていうのは感じちゃうでしょうね。まあその学力が足りなかった、内申点が足りなかったっていろんな原因があるとは思うんですけど、ね、3月23日なので、まあすでにその入試も終わって、いるわけなんですけど、ね、ここでその道が閉ざされたわけじゃないっていう、まあその、なんて言うんですか、慰めの言葉もなかなかちょっとしづらいところではあるんですけどね、まあ全力を尽くしていただきたいなというふうに思います。倍率が低い高校っていうのはその長い目で見たらどんどんどんどんレベルってやっぱり下がっていっちゃいますので、そのところもね、その高校側もその要は生徒募集に含めた活動をですね、やっぱりちょっと見ていく必要があるのかなというふうな気はしますね。私もその昔塾の先生やっていたのですが、まあ正社員講師だったので、その昼間とかやっぱり高校訪問とかするわけですよ。で、その母校にもね、お邪魔して。だから、あれですよ、その場にいる先生たちにしてみれば、数年前に巣立っていった卒業生が、こういうふうな形で母校に営業に来るとはっていうね。で、 職員室を除けばその同級生が先生としてこういるわけですよ。でそこで久々の再会をしたりとかね、やっぱりまあいろいろちょっと感慨深いものがありましたけど、あの高校側もやっぱりその生徒獲得に向けて非常にこう必死にこいて、生徒集めに奔走しているわけで、そのあたりがいい結果にねこう結びつけばいいなぁなんて思います。僕はその筑紫高校の第19期生なんで、今はもう創立何年 50周年ぐらいになるのかな。だからかなりまあ前の話ではありますが、今でもこんなおじさんではありますが、母校の繁栄を一生懸命願ってますよということで、まあちょっといい話にして、この辺りで終わりたいと思います。インターネットラジオやってきはシーサーブログのほか、音楽ストリーミングサービスの Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、ラジオ配信アプリスプーンでもお楽しみいただけます。また iTunes などお手持ちの音楽再生アプリの場合は、やってきブログに記載している RSS2.0 のアドレスも、お持ちのアプリにドラッグアンドドロップしていただいても番組を登録することができます。番組登録や再生は無料ですので、ぜひこの機会に番組登録をよろしくお願いいたします。さあ、というわけで今日もお届けしましたやってきでございました。また次回、元気よくお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。